議会プラス柏、柏市議会だより、第246号。令和6年2024年8月1日発行。令和6年第2回定例会合。発行、柏市議会。編集、議会広報委員会。郵便番号 277-8505。柏市柏 5-10-1。電話 04-7167-1451。ファックス 04-7167-0698。 CD 制作柏市朗読奉仕サークル。目次 1. 柏駅前行政サービスセンター移転へ。令和7年2月開設予定。パスポートセンターも。 2.令和6年第2回定例会。6月定例会の議案をピックアップ。3. 6月定例会の議案と請願の議決結果。 5. 柏市のこれからにプラスをする視察。委員会視察でプラス。 6. 見てプラス。お仕事、趣味、子育てで忙しいあなた。議会の様子をインターネットでご覧ください。7. 見てプラス。お時間のある方は議場にもどうぞ。8. 表彰。9. 見てプラス。政務活動費を公開しています。10. 5年度柏市議会。個人情報保護制度の開示請求等の状況。11. 知ってプラス。9月定例会の日程をお知らせします。1. 柏駅前行政サービスセンター移転へ。令和7年2月開設予定。パスポートセンターも。6月定例会では、市長より6年度補正予算を含む36議案が提出され、質問が集中しました。ここでは、議案第3号、第15号、柏駅前行政サービスセンター、及びパスポートセンターの移転、フロア集約について取り上げます。写真1現在の柏駅前行政サービスセンター。2現在の柏市パスポートセンター。写真終わり。補正予算ピックアップ。出張場管理運営事業。事業費合計1億5224万円。目的、柏駅前行政サービスセンター、ファミリー柏3階とパスポートセンター、柏丸い7階について、設備の充実や十分なスペースを確保するため、両施設の移転、集約化により、誰もが利用しやすい行政施設を目指すもの。現在のファミリー柏、柏丸い内の両施設を、柏高島屋ステーションモール新館12階へ移転集約し、同フロアとなる。移転時期、令和7年2月下旬。移転イメージ、柏丸いパスポートセンターと、ファミリー柏駅前行政サービスセンターが、柏高島屋ステーションモール新館12階に移転。新機能予定。1. 証明書発行用のマルチコピー機を設置し、書かない、待たない市役所を目指す。2. ディスプレイ上に文字を表示して、コミュニケーションを取ることができる 多言語通訳パネルの設置。3、難聴の方の聞こえを支援するヒアリングループを設置。窓口営業時間。柏駅前行政サービスセンター。現在、ファミリー柏3階。月曜から金曜、8時30分から19時。土曜、8時30分から17時。日曜、臨時解消。3月4月の一部。移転後、柏高島屋ステーションモール新館12階。月曜から金曜、9時から19時。移転後は営業時間が変更になる予定ですのでご注意ください。土曜、9時から17時。日曜、臨時解消。3月、4月の一部。パスポートセンター。現在、柏丸井7階。月曜から金曜、9時から16時30分。土曜、9時から16時30分。受け取りのみ。移転後、柏高島屋ステーションモール新館12階。月曜から金曜、9時から16時30分。土曜、9時から16時30分。受け取りのみ。こんな質疑がありました。総務市民委員会。問い、移転先が決まった経緯は？答え、行政サービスセンターの待合スペースが狭いという課題と、パスポートセンターと行政サービスセンターで、同じ戸籍証明書の発行業務を行うという非効率な状況があるため、課題解消に向けて施設の移転も含めた検討を行っていた。駅周辺に一定の面積が取れる施設が見当たらない状況の中で、昨年の秋に柏高島屋ステーションモール新館リニューアルの話があり、この度、協議が整ったため、議案を上呈した。柏市議会、6月定例会の流れ。6月7日、開会、本会議。市長から市政報告の後、議案の提出。6月13日から6月20日、本会議。26人が登壇し、議案及び市政に関する質疑並びに一般質問。6月21日、24日、委員会。総務市民、健康福祉、教育子ども、建設経済環境の4常任委員会にて、議案や請願を審査。6月26日、閉会。本会議。各委員長からの審査の経過と結果の報告、書面の後、討論を経て採決。2、令和6年第2回定例会。6月定例会の議案をピックアップ。議案を採決するまでに、様々な視点から審議、審査を重ねています。その中でも特に議論が集中した議案をピックアップし、お知らせします。柏市立中学校屋内運動場空調設備設置工事。事業費9億694万円。近年の温暖化に伴い、授業や部活動中の熱中症対策及び災害時における避難所としての機能強化を図るため、中学校に空調設備を設置します。概略工程表。1案件あたり。 6年度。契約締結、6月から8月。準備校、7月。中学校2校、8月から10月。中学校2校、10月から12月。中学校2おは3校、1月から3月。7年度、4月、利用開始。1年間で20校の中学校体育館に空調設備を設置完了させるために、7校、6校の3案件に分割して発注。こんな質疑がありました。本会議。問い。1校あたりの設置工事期間と設置工事のスケジュールは？答え。1校あたりの設置工事期間は2ヶ月から3ヶ月を想定している。したがって全体工期の約 8.5 ヶ月を3つの工期に分け、2校ないし3校ずつ同時に工事を行うスケジュールを想定している。問い、災害時の運用方法や燃料確保についてはどのように対応するのか。答え、ガスヒートポンプエアコンを設置する学校については、ガスによる発電が可能な自立運転型の機器を導入するため、停電時でも都市ガスの供給がされている限りにおいては、利用が可能である。こんな質疑がありました。教育子ども委員会。問い、案件を3つに分けて発注する予定のようであるが、さらに細分化することもできたのではないか。答え、そのような検討もしたが、同時期に他部署の空調改修等も多く入っており、本件を細分化して発注すると、それだけ専任の技術者が必要となり、その対応が取れず、不落不調の原因となると判断した。子ども・子育て支援複合施設、手と手、4階・5階の整備、6年度一般会計補正予算、事業費5830万円、子どもが成長に合わせて利用できる子ども・子育て支援複合施設において、4階・5階に入る施設の開設にかかる、改修工事の実施及び備品等の整備を行います。4階の子ども図書スペースは、本のある広場として、自由に本を読んだり、遊んだりおしゃべりできる場所。小学生を中心に未就学児や中学生にご利用いただける場所を作ります。5階の中高生世代の居場所は、中高生世代が自分らしく安全に安心して自由に過ごすことができる居場所を目指します。6年度内のオープンを目指す。写真1、4階、子ども図書スペース。2、5階、中高生世代の居場所。写真終わり。こんな質疑がありました。教育子ども委員会。問い、施設を開設する時期は？答え、4回5回ともに令和6年12月を予定している。問い、図書の内容について、子どもたちから意見を聞き、購入する本の種類を決めていきたいとのことだが、どのように聞く予定なのか。答え、市内小学校にいる子ども司書、シティプラスの資格を持つ子どもたちから、読みたい本についてのアンケートを考えている。シティプラス、子ども司書。図書の分類から扱い方まで、図書館の基本的な知識を身につけ、友達や家族に 読書の素晴らしさや大切さを伝える役割を担う児童。自分が通う学校での体験学習と、私立図書館での司書実習を修了すると認定される。知ってプラス終わり。また、昨年度に市内小学生に対し、ギガ端末を利用したウェブ調査を行っており、そこで出た意見も反映させていきたい。中高生についても、昨年度から中高生世代モニターという事業を開催しており、そういった場を活用できるのではないかと考えている。3、6月定例会の議案と請願の議決結果。賛成多数、否決の中には賛否が分かれた議案が含まれます。ピックアップは、6月定例会の議案をピックアップで取り上げた議案です。番号、件名、審議結果の順に読みます。市長提出議案、条例の制定、改正。番号1、件名、専決処分、重度心身障害者医療費の支給に関する条例の一部を改正する条例の一部改正。審議結果、全会一致。2、専決処分、税条例及び都市計画税条例の一部改正、全会一致。3、司書出張所条例の一部改正、全会一致。4、税条例の一部改正、賛成多数。5、犯罪被害者等支援条例の制定、全会一致。6、特定児童福祉施設設備運営基準条例等の一部改正、全会一致。7、特定教育、保育施設及び特定地域型保育事業運営基準条例の一部改正、全会一致。8、地球温暖化対策条例の一部改正、賛成多数。17、水道事業給水条例の一部改正、全会一致。工事の請け負い、契約の締結。9、柏市立柏第四中学校校舎長寿命化改良工事、建築工事、賛成多数。10、柏市立柏第四中学校校舎長寿命化改良工事、電気設備工事、賛成多数。11、柏市立柏第四中学校校舎長寿命化改良工事、機械設備工事、賛成多数。12、柏市立柏高等学校グラウンド改修工事、賛成多数。18、柏市立中学校屋内運動場空調設備設置工事、その1、ピックアップ、全会一致。19、柏市立中学校屋内運動場空調設備設置工事、その2、ピックアップ、賛成多数。20、柏市立中学校屋内運動場空調設備設置工事、その3、ピックアップ、賛成多数。工事の施行、協定の締結。13、常磐線南柏柏間香取神社古線人道橋修繕工事、全会一致。その他、14、財産の取得。柏駅 東口駅前再整備事業用地。賛成多数。補正予算。15、一般会計、ピックアップ。賛成多数。16、柏都市計画事業、北柏駅、北口土地区画整理事業特別会計。全会一致。人事、21-36。農業委員会委員の任命。中、議案第23号については、村越誠議員は除籍となり、評決には加わっていません。全会一致。委員会提出議案。会議規則1。市議会会議規則の一部改正。全会一致。請願。13。選択的夫婦別姓制度導入の国会審議を求める意見書について。選択的夫婦別姓制度の導入のための民法その他の法令改正について、国会審議を進めるよう求める意見書を国及び政府に提出してください。賛成多数。各会派の賛否。賛否が分かれた議案請願について、会派別に賛否を公表します。議案等番号、議決結果、賛成、反対の順に読みます。市長提出、議案等番号4、議決結果、可決、賛成34、反対1、反対は無所属 A。8、可決、賛成31、反対4、反対は日本共産党。9、10、11、可決、賛成33、反対2、反対は未来民主柏、賛成3、反対1、無所属の会、賛成1、反対1。12、可決、賛成29、反対6、反対は未来民主柏、賛成3、反対1、市民サイド、無所属の会、賛成1、反対1、無所属 A、14、可決、賛成30、反対5、反対は日本共産党、無所属の会、賛成1、反対1、15、可決、賛成32、反対3、反対は市民サイド。19、20、可決、賛成34、反対1、反対は無所属の会、賛成1、反対1。請願、13、採択、賛成24、反対10、反対は柏製風、反対10、棄権1。反対には態度保留、継続等を主張し、賛成でない立場を含みます。議長は評決には加わっていません。議員個人の賛否はこちら。議案、請願の QR コードがあります。会派名簿。令和6年6月26日現在。柏製風、阿比留義昭、会派代表。後藤光一郎、坂巻茂雄、桜田慎太郎、佐藤博士、助川忠宏、津村屋則人、議長、福本愛、古川隆文、村越誠、 山田和人、渡辺邦弘、公明党、小川百合子、小松幸子、田中進、会派代表、塚本龍太郎、中島隆、橋口幸夫、林真嗣、日本共産党、田口康弘、平野光一、武藤光恵、渡部和子、会派代表。未来民主化氏は、伊藤誠、岡田親、会派代表。鈴木清浄、永山智人。市民サイド、林紗恵子、会派代表。松本博道、副議長。若狭智弘、無所属の会、小川学、会派代表、末永康文、無所属 A、内田博樹、無所属 B、上橋志穂と、無所属 C、北村和之、無所属 D、渡辺裕二、
4. 質疑並びに一般質問。6月定例会では6日間にわたり26人の議員が市の政策について提言し、課題や市政運営等についてただしました。ここではその一部をお知らせします。この記事は各議員が要約して執筆しています。見てプラス。各議員の氏名の右にある QR コードを読み取ると、その議員の議会での録画映像をご視聴になれます。公開期間は4年間。柏政府桜田慎太郎 QR コード。給食室の熱中症対策について。問い。給食室は過酷な環境である。冷房を設置予定だが、いち早く設置してほしいと望む。今後のスケジュールは？答え。小学校の給食室は今年度中に設置し、令和7年4月から使用開始を予定しており、中学校の給食室は7年度中に設置し、令和8年4月から使用開始予定である。北柏駅南北自由通路整備事業、知ってプラスについて。知ってプラス、北柏駅南北自由通路整備事業。現在、北柏駅から新設する北口駅前広場への接続ルートがなく、ベビーカー、車椅子等の利用ができない状況のため、円滑に移動できる環境を整えることを目的として、新しい自由通路を整備する事業。知ってプラス終わり。問い、今年度から南北自由通路の構造の確認を行う概略設計に着手する予定とのことだが、進捗状況は？答え、現在設計協定締結に向けて、手続きを進めており、JR 東日本からは自由通路の設計におおむね3年程度かかると示されている。協定締結後速やかに設計業務に着手してもらい、工事についても設計完了後速やかに着手するよう協議する。柏の葉近隣センターについて、問い、柏の葉ふるさと協議会仮事務所の新たな移転候補地についての進捗状況は？答え、4月からララポート柏の葉内に近隣センター設置までの活動の拠点として仮事務所を開設した。柏田中駅エスカレーター設置について。問い、駅東西連絡道路へのエスカレーターの設置は予定通りか？答え、都内での再開発事業の活発化や 大阪万博の開催に伴い、エスカレーターの注文が大量に入っており、生産が受注に追いつかず、製品の製作時期は見通せない状況である。今後は設計を進めつつ、メーカーに生産ラインの状況を確認し、早期に設置できるよう取り組む。柏製風、村越誠、QR コード。都市政策、PFAS、PFAS、知ってプラスの対応。知ってプラス、PFAS、PFAS。有機フッ素化合物のペルフルオロアルキル化合物及びポリフルオロアルキル化合物の総称。PFAS のうち、ペルフルオロオクタンスルホン酸、PFOS、PFOS。ペルフルオロオクタン酸、PFOA、PFOA は、耐熱性や耐薬品性に優れ、撥水剤や泡消火剤として幅広く使用されていたが、人の健康や動植物の生息、生育に影響を及ぼす可能性が指摘されていることから、現在国内での使用・製造が原則禁止されている。知ってプラス終わり。問い、有機フッ素化合物の有害性が指摘されている物質、PFAS の対応の中心は、市民生活の安心・安全を守ることである。今後の市の対応はどうか。答え、地域住民の健康被害への不安軽減を最優先と考え、結果のお知らせと蛇口設置型浄水器を配布し、関係各課が連携して丁寧に対応する。また、千葉県と合同で上流側の調査と地下水の調査範囲を拡大して、水質測定調査の実施を予定している。農業政策、農業者支援と農業継承制度。問い、農業の倒産は10年間で急増し、背景には後継者難や人手不足、収益低迷などがあり、農業の抱える課題が顕在化したのではないか。こうした動向から、既存の農業者の支援や円滑な農業継承制度を含めた新たな担い手の確保が必要である。市の考えはいかがか。答え、農業者の体質強化を図り、高い収益力による経営の安定を図っていく必要がある。農業経営の転換強化を図る。問い、有料農地の確保が大変重要で、市農業委員会では、この農地転用許可制度はどう運用されているか。答え、有料農地の安易な農地以外への転用を防止し、有料農地の確保に努める。教育政策、付属機関、教育政策審議会。問い、教育政策審議会の未来へつなぐ魅力ある学校づくりの方針、教育庁の考えは。答え、教育環境に関するアンケートでは、保護者や教職員、地域住民に加え、児童生徒の意見を参考に議論を深め、ウェルビーイングの実現を目指している。柏製風、福本愛、QR コード。柏踊り、未来への継承。問い、柏踊りを守り育てつなげていくため、コンセプトを明確に全市民に共有される仕掛け作りと努力が必要では。答え、伝統的な柏踊りと新たな柏踊りを目玉に、心躍る柏祭りを開催し、新しい音源が広がることを期待している。 柏市民健康づくり推進員、知ってプラスの選出と活躍。知ってプラス、柏市民健康づくり推進員。各町会、自治会、区長より推薦された方で、市長が委嘱した非常勤特別職。誰もが健康で生き生きと暮らせる心と体づくりのための活動と、地域に住む方々との触れ合いを楽しみながら、互いに支え合える地域づくりを進めている。知ってプラス終わり。問い、地域任せにしない周知、制度設計や報酬の見直しも含めた検討が必要では。答え、町会長会議等でも周知する。制度や報酬も含め活動のあり方の検討を進める。地域防災、初動、地域を担う力の育成。問い、発災後すぐの避難所開設のためにも、他市でも導入の一定震度以上で自動解除をされる鍵収納ボックスの設置が有効では。答え、他市の動向等を注視し、調査研究する。問い、西原中学校区では予告なしの避難訓練や防災体験等の経験を生徒が重ねている。本市は取り組みをどう支援するか。答え、学校、生徒、地域の平時からの顔の見える関係構築は防災力向上のため重要だ。災害時に生徒自らが行動できるよう、講習会や訓練等、積極的に支援していく。田中北小学校から考える旧校地の利活用。問い、今後の全市的な使われない校地の発生に備え、旧校地の利活用については、将来的な見通しを早い段階で具体化することで、維持管理の負担軽減も可能では？答え、田中北小旧校地の昨年度1年間の維持管理費用は合計1056万円である。地域と共に歩んできた歴史も踏まえ、地域や本市の課題解決につながる施設へ転用等の利活用も選択肢に含め検討する。柏政府渡辺邦弘QR コード。総務行政について。問い、5年度における NHK からの住民票の除票の写しの請求件数、または申請方法はどうか。答え、5年度の NHK からの住民票及び除票の写しの申請件数については、870件分である。NHK からの住民票の写し等の交付請求については、利用目的を明らかにする署名資料として、申請事由や NHK 放送受信契約者に相違ない旨などが記載された交付申請書、お客様番号や氏名、契約締結年月日等が記載されている交付申請対象者一覧、会社の登記事項証明書の写し、そして担当者の社員証及び本人確認書類の写しの4種類の資料が提出されており、これらの資料により交付をしている。問い、今後計画している運用方法はあるか？答え、個人情報の取り扱いは一層厳格さが求められると思う。近隣市の状況も勘案し、今後はご紹介いただいた署名資料の一つとして契約書の写しを求めていきたいと考える。農業行政について。問い、8年度から柏市都市農業振興計画の策定をしてはどうか。答え、 新たな計画の策定により、都市農業における課題や将来あるべき農業の実現に向けて、本市の地域特性を生かした農業振興を示していくことが重要であると考えているため、引き続き地域の特性を生かした特色ある農業振興を推進し、持続可能な都市農業の実現に向けて積極的に取り組んでいく。柏製風後藤浩一郎 QR コード一律柏病院問い、市内の他の病院や他市の公立病院と経営の比較をしてきたが、一律柏病院はどの経営指標を比較しても状況が悪く、抜本的な経営改善が必要なことはこれまでも述べてきた。令和6年4月より新院長が着任したが、経営の抜本的な改善に向けてどのような取り組みを行っていくのか。また、現地建て替えは難工事であり、建築費の高騰も甚だしい。できる限りローコストで建て替える必要があるが、現在の状況はどうか。答え、新院長はどんなに設備や技術が高度であっても、診療に心がなくして医療は成立しない。患者に十分な説明を行い、患者との間に良好な信頼、協力関係を築くことが大切と考え、患者からまたかかりたい病院と思える病院、スタッフが働き続けたいと思える病院になることを目標とし、常に安心安全な医療を提供できる病院になるよう取り組んでいる。経営改善については、特に病床利用率の低さや救急受け入れ件数の低さについて強く認識しており、出勤したら直ちに夜間の救急受け入れについて確認し、受け入れなかったケースについて医師に原因を正している。設計については6月末に基本設計が完了する見込み。ローコストでの整備は大変重要である。7月以降、施工予定業者を選定し、ローコスト整備とするべく、ECI 方式、シッテプラスにより技術協力を得ていく。シッテプラス、ECI 方式。発注時に使用の確定が困難な事業に対応する方式であり、実施設計の段階から建設会社、優先交渉権者が技術協力で参画。設計者と建設会社の2者協力のもと、使用等を明確にする仕組み。知ってプラス終わり。ECI 方式を効果的に発揮するためにも、技術協力者のコミュニケーション能力や人物像などをしっかり見極めていきたい。柏製風古川隆文 QR コード障害者雇用について問い、全議会で質問した企業向けキックオフミーティングに関連して、現実的には難しい面もあると考えるが、実際の雇用につながった実績は？答え、キックオフミーティングは、主に障害者雇用の未達成企業に対し、雇用の進め方に関する講演や個別相談に対応することで、企業に対する障害者雇用への意識向上や雇用に向けた支援をしているものであり、当日は参加した11社のうち3社が求人票を提出、1名が企業見学を実施し、採用に向けて調整している。ウィングホール柏斎場について、問い、先般一部事務組合によってアンケートが行われた。その狙いと集計結果の公表時期は、答え、柏市、流山市、阿鼻子市で構成する統括中部地区総合開発事務組合において、 各市在住の市民に対して、本年2月29日から3月19日までの期間に行った。対象者は各市の人口割合から、柏市3900人、流山市1900人、我孫子市1200人の合計7000名とし、対象者宛にアンケート用紙を郵送し、回答内容を記入して返送してもらう方法で実施した。ウィングホール柏斎場における火葬待ち日数の長期化が大きな課題になっていることから、これを解決するために望ましい方策のほか、近年の葬儀形態の多様化を踏まえ、葬儀や火葬に対する意識や意向についても質問項目に加えた。アンケート結果については、6月末の公表をめどに集計を進めていると聞いている。柏政府、坂巻茂雄、QR コード。一律柏病院について。問い、市長の思い入れは何か。答え、不足している小児二次医療の充実を図る。HCU、知ってプラス、や救急科の新設等、急性期医療の充実、新型感染症等の発生時、市民の命と健康を守る適切な医療を提供できるほか、隣接する最終処分場跡地と一体整備する。知ってプラス、HCU、ハイケアユニットの頭文字を取った略称のこと。日本語では高度治療室と呼ばれている。ICU、集中治療室と一般病棟の間の立ち位置で、主に大手術の後や重症化リスクの高い患者が入院している。知ってプラス終わり。現地建て替え工事は難易度が高い。昨今の建築費高騰の課題もあるので、今年度予定の実施設計業務から施工予定者の技術協力を仰ぐ ECI 方式を採用し、建設費抑制にも取り組んでいく。問い、ECI 方式、知ってプラス。施工予定業者をプロポーザル方式で選定するならば、業者がプレゼンするものを公開できないか。知ってプラス、ECI 方式。発注時に使用の確定が困難な事業に対応する方式であり、実施設計の段階から建設会社、優先交渉権者が技術協力で参画。設計者と建設会社の2社協力のもと、使用等を明確にする仕組み。知ってプラス終わり。答え。公表公開して実施することは現時点では考えていない。少子化対策について。問い、子供が増えてこない状況をどのように分析しているか。答え、若い世代が所得や雇用の不安等から結婚、出産、子育ての将来展望が描けない等、ネガティブなイメージを持ってしまうことがある。子育てにかかる経済的支援の強化、拡大を国と自治体の適切な役割分担のもと、連携を図り、社会全体で取り組んでいく。市場について。問い、現在地の運営は中止にしてはどうか。答え、開設から50年以上経ち、再整備が必要に迫られている。現状からの再整備でなく、環境変化、時代のニーズを的確に捉え、機能強化を図るとともに、市民にも親しんでもらえる市場になるよう検討を進める。柏政府、山田和人、QR コード。街づくりについて。問い、一人暮らしの65歳以上の未婚者、単身世帯化が急速に進む。 単身高齢者をどのように支えていくのかを問う。答え、将来的な単身高齢者の推計値は現在のところないが、本市においても増え続けていくと見込んでいる。第9期柏市高齢者生き生きプラン21では、高齢者を取り巻く多様性、複雑化する課題に対応するべく、身近な地域でその人らしい生活を送れる社会を目指し、暮らせる環境を整え、高齢者の尊厳が守られ、単身高齢者についても孤立することなく、安心して暮らせる街づくりを推進する。教育行政について。問い、正解をすぐに教えてしまう、新しい技術、生成 AI が本当に子どもたちの思考力を育むのか、精査の取り組みを問う。答え、児童生徒が生成 AI の出した回答を鵜呑みにしてしまうことにより、思考力や想像力が育まれないことや、個人情報を安易に入力してしまうなど懸念もある。教育委員会としては、文科省より発出されたガイドラインを受け、令和6年5月に生成 AI の利用に関して各小中学校に通知した。ステップとして、教材作成などの公務での活用、児童生徒による学習指導での活用という段階を取り組み、教職員が生成 AI のメリット、デメリットを十分に理解する運用を進めている。今後は学校へのヒアリング等を通して、利用過程での課題を把握し、運用ルールと合わせて適宜ガイドラインの検証、見直しを図っていく。公明党小松幸子、QR コード。アドバンスケアプランニング、人生会議、知ってプラスについて。知ってプラス、アドバンスケアプランニング、人生会議。年齢と病気に関わらず、患者と人生の目標、将来の医療に関する望みを理解し、今後の治療、療養について、患者家族と医療従事者があらかじめ話し合い、共有し合うプロセスのこと。知ってプラス終わり。問い、将来の医療、ケアについて、本人を主体に家族等及び医療ケアチームが繰り返し話し合い、本人の意思決定を支援する体制づくりは。答え、医療職、介護職が連携してアドバンスケアプランニングの取り組みを進めていくことが非常に重要。令和元年9月に本市独自の支援者のためのガイドラインを策定、今年1月にホームページで掲載。市民向け啓発と合わせ、介護施設への入所者が増えていることから、施設職員を対象とした意思決定支援研修を進めていく。北柏駅北口土地区画整理事業について。問い、土地区画整理事業と民間事業者による一体的土地活用事業の進捗状況は？答え、現在北柏駅北口駅前広場と国道6号線を接続する交差点の整備を進めている。民間の複合施設は、令和6年12月頃に工事着工、令和8年4月開業を目指す。不登校対策について。問い、不登校児童生徒はスポーツに触れる機会が厳しい環境下にある。地域で展開している柏市スポーツ協会と連携した支援についての見解は。答え、柏市スポーツ協会に協力いただくことで、不登校児童生徒へ様々なスポーツに触れる機会を提供できれば、子ども保護者にとってもメリットとなる。柏市スポーツ協会と話し合いの場を設け、児童生徒が 興味のあるスポーツに親しむことができるよう検討していく。公明党、塚本龍太郎、QR コード。定額減税、知ってプラス。知ってプラス、定額減税。賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和し、物価上昇を十分に超える持続的な賃上げが行われる経済の実現を目指すための特別税額控除。知ってプラス終わり。問い、よりわかりやすい広報やコールセンター等の取り組み予定はどうなっているか。答え、令和6年6月号の広報柏でのお知らせと、ホームページ上で定額減税に関する特設ページを開設した。市民からの問い合わせについては、直接担当部署で丁寧に説明している。帯状疱疹ワクチン。問い、千葉県内で独自助成を行う自治体は、令和6年3月時点で9自治体だったが、6月時点では26自治体となった。ワクチン助成に関する市長の考えは？答え、帯状疱疹ワクチンは予防接種法に定められていない任意接種である。今後は予防接種法に基づく帯状疱疹ワクチンの定期接種化を国に要望していきたい。共愛道路の解消。問い、幅員4メートル未満の共愛道路は平常時では通学路の安全や介護車両、緊急車両の進入を妨げ、災害時には避難道路や物資の輸送に支障となる。この共愛道路の解消に向けて、千葉市ではセットバック用地を市に寄付した場合、その分の整備や門塀の撤去、植栽の移植に関する助成金を交付している。本市でも実施すべきではないか。答え、現在本市では千葉市のような制度はない。千葉市のような先進自治体の事例を参考にしながら調査研究を進めていく。公明党、林真嗣、QR コード。子ども子育て支援。問い、改正児童福祉法では妊娠期や子育て世代、子どもへの一体的な相談支援として子ども家庭センター設置が市町村の努力義務となった。このセンター設置について本市の対応はどうなっているか。答え、本市は児童虐待防止や支援が必要な妊婦、新生児から学齢児に至るまでの支援強化に取り組んでいる。子ども家庭センターは、家庭課題やニーズに応じたプラン作成の既存システム改修に合わせて、子ども相談センターを子ども家庭センターに位置づけられるよう準備を進める。安全安心なまちづくり。問い、柏市緊急通報システム、知ってプラスでは、家族の就労などにより、日中、夜間に高齢者のみの場合は利用要件外である。このような方も対象としていくべきではないか。知ってプラス、柏市緊急通報システム。ボタン一つで受信センターの相談員に連絡できる緊急通報装置。健康に関する相談があるときや、急に具合が悪くなり、助けを呼びたいときにボタンを押して通報すると、受信センターが24時間対応する。知ってプラス終わり。答え、一人暮らし限定ではなく、世帯の事情により、緊急通報が必要な状況なのか、リスクを見極めて、個別に検討していく。問い、PFOS、PFOS、および PFOA、PFOA、 知ってプラスの暫定指針値を超えた18本の井戸のうち10本は飲料水としている。知ってプラス PFAS、PFAS、有機フッ素化合物のペルフルオロアルキル化合物及びポリフルオロアルキル化合物の総称。PFAS のうち、ペルフルオロオクタンスルホン酸、PFOS、PFOS、ペルフルオロオクタン酸、PFOA、PFOA は耐熱性や耐薬品性に優れ、撥水剤や泡消火剤として幅広く使用されていたが、人の健康や動植物の生息、生育に影響を及ぼす可能性が指摘されていることから、現在国内での使用、製造が原則禁止されている。知ってプラス終わり。井戸水に代わる飲料水の確保が必要だ。このことについて、浄水器の設置による具体的な対応はどうか。答え、調査結果の報告の際、超過が確認された世帯への助言を行うとともに、井戸の水を飲用し、かつ浄水道に接続していない世帯には、PFOS 及び PFOA 濃度を低減できる蛇口設置型浄水器を配布し、浄水道敷設地域以外にお住まいのすべての市民を対象とした浄水器設置に関わる補助制度を検討している。日本共産党渡部和子 QR コード。柏駅周辺のまちづくり。問い。柏駅東口駅前再整備検討の結果がまとまっているが、議会への説明はいつか。答え。検討を行うための下資料なので、検討が進展している段階での説明がいいかは相談したい。問い。一部地権者との検討だけでなく、市民の意見を聞くことが大事ではないか。答え。今年の夏から秋くらいに意見募集ができるよう調整している。学校給食無償化の実現。問い。新年度給食費を値上げしたことで、本市の給食費は近隣市の中で一番高くなった。値上げ分の補填の継続とともに、給食費無償化に踏み出すべきでは。答え。給食費完全無償化には21億円。値上げ分の助成には4億円必要。給食費無償化は財政状況を考え慎重に検討する。コミュニティバス導入。問い。コミュニティ交通導入の手引き書案ができた。積極的に地域で説明してほしいが。答え。公共交通不便地域を基本に手引き活用の周知と支援を行っていく。カメラ付きインターホン設置助成。問い、高齢者の訪問販売による被害が広がっている。八王子市のようにカメラ付きインターホン設置に助成してほしいが。答え、昨年の調査では19の自治体がカメラ付きインターホン設置に助成している。他自治体の状況を注視して検討していく。
日本共産党平野光一 QR コード。教育環境を悪化させる大規模小中一貫校。問い。より良い教育環境の具現化と言いながら、なぜ教育環境を悪化させるマンモス校を計画しているのか。答え。最も重要なことは、児童生徒数に見合う校地面積、校は学校の校、施設面積、教職員数が必要十分に確保されることである。柏中学校は、市内の平均的な中学校の校地面積の2倍あり、 柏第一小、朝日東小が移転しても、校舎、校庭、体育館等の教育環境を整えることができる。この限りにおいてご指摘の点は当たらない。小学校、中学校、それぞれの規模で見た場合、すでに同程度の規模の学校が複数あり、他校と同様に学校運営ができており、この義務教育学校、知ってプラスがことさら懸念される学校であるという指摘は当たらない。知ってプラス。義務教育学校。小学校と中学校が目指す児童生徒像を共有し、9年間を通じた教育課程を編成して、系統的な教育を目指す教育、学校のこと。知ってプラス終わり。問い。より良い教育環境になるのかどうかを聞いた。答弁は、最低限の基準を満たしているから問題ないというものである。現在の柏中、柏第一小、朝日東小の教育環境と比べたとき、それは後退し悪化する。最低限の基準を守ればいいのか。答え。新しい校舎にするわけだから、少なくともその意味においては、いい環境はできると考えている。問い。児童生徒の意見を聞くと答弁してきたが、どうしたのか。答え。何らかの形で意見を聞く機会、作業はしていく予定だ。日本共産党、武藤光恵。QR コード。補聴器購入費助成。問い。県内でも、浦安市、船橋市、鎌ケ谷市、印西市に加えて、新たに富里市、市川市でも、補聴器購入費の助成が始まった。本市も早期に助成制度を実現すべきではないか。答え。国が調査研究の結果をもとに制度設計すべきと考えており、市単独での助成を行う考えはない。保育士配置基準。問い。満4歳児5歳児の職員配置基準を30対1から25対1に、満3歳児の職員配置基準を20対1から15対1に改正する。改正された基準に合わせるための経過措置として、当分の間、この規定は適用しない。経過措置はいつまでか。答え。保育士の確保が困難な状態が依然として続いていることから、保育現場に混乱が生じることがないよう、変更前の基準に基づく職員配置であっても、基準違反とはならない経過措置を設けている。経過措置の期間は当分の間とされており、今後保育士の配置状況に鑑み、保育の提供に支障を及ぼす恐れがなくなった時には、経過措置が適用されなくなる。問い、保育士確保のためにどういう支援ができるのか。答え、処遇改善補助や宿舎借り上げ補助、合同就職説明会開催等に加え、市内保育園等で新たに勤務を開始する保育士に対して10万円の補助金を支給する。日本共産党、田口康弘、QR コード。自転車ヘルメット購入補助金、知ってプラス。知ってプラス。自転車ヘルメット購入補助金。自転車乗車時のヘルメット着用が努力義務になったことに伴い、乗車時の事故による被害の軽減を図り、ヘルメットの着用を促進することを目的とし、申請により上限2000円、一人一個までの補助が受けられる。知ってプラス終わり。問い。前回3月議会で自転車ヘルメットの普及について訴えた。幸いなことに今回の予算で県と市から1000円ずつの補助が4000個。 計800万円の予算が組まれている。愛媛県では過去高校生の自転車死亡事故が多発。ヘルメットを買ってあげなかった父親が、このような悲しい思いをする人が亡くなってほしいと、自転車ヘルメットの普及活動を行った。今では愛媛県の中学生、高校生の自転車ヘルメット着用率はほぼ 100% である。本市には、ぜひこのヘルメット購入補助の事業、来年度以降も継続し、命を守る自転車交通安全政策を行ってほしいと考えるがどうか。答え。本補助事業は、8月1日からの申請開始に向け、現在、販売店と準備調整を行っているところである。次年度以降の事業は、県の補助事業継続予定がないなど、特定財源が見込めないことから、現段階では、単独事業での継続は厳しいものと認識している。いずれにしても、ヘルメットの着用は、事故被害軽減のためであり、本事業を通じ、一人でも多くの市民がヘルメットを購入し、着用していただけるように、広報啓発活動等に努めたいと思っている。未来民主柏、伊藤誠、QR コード。四股田の集中豪雨に対する取り組みについて。問い。現在の取り組み状況はいかがか。答え。表面排水の処理能力を高める横断側溝と取り付け管の増設工事については、浸水被害に遭われた住宅地全面道路への施工が先月中旬までに完了した。降雨情報や河川及び市内27カ所のマンホールの水位情報等をリアルタイムで発信する柏市管路内水位観測システムを一般公開したところである。小中一貫校について。問い、今後の周知及び説明会予定はどうか。答え、学校連絡アプリであるシグフィ、知ってプラスの活用を含め、様々な方法を検討していく。知ってプラス、シグフィ、学校連絡をメールや LINE、スマホアプリといった複数の方法で受け取ることができる連絡サービス。知ってプラス終わり。本年9月以降、関係校の学校運営協議会委員等を中心とした地域懇談会を設置し、意見交換を重ねながら進めていく。市立柏高校の部室を含めた学校施設の老朽化対策について。問い、今後の対策はいかがか。答え、部室等、等は棟の建て替えなどの対策を予算の確保を含め取り組んでいく。学校施設管理については、安全面や機能面での不具合の発生などを総合的に検討しながら、優先順位をつけて整備していく。放課後子ども教室について。問い。今後どのような運営をしていくか。答え。今後は、高柳小をモデルとし、以前 PC ルームとして使っていた部屋で、理想としては、平日5日開催したいと考えている。未来民主柏、長山智人、QR コード。行政運営の効率化。問い、放置自転車、路上喫煙ポイ捨て、客引きの取り締まりを部署横断的に連携して行うべきではないか。答え、巡回している時間帯が違うことや、一連の業務を一事業者で行うと業務量が多いことから、現時点では難しい。災害対策。問い、全定例会にて 教育委員会と学校の避難所のあり方に関して協議をしているとのことであったが、進捗はどうか。答え、円滑な避難所運営、スペースの拡充などについて、個別具体的な協議が必要であるため、教育委員会及び学校への説明を行った上で方針を決定していく。選挙管理委員会としての選挙啓発活動。問い、選挙管理委員会として、どのような選挙の啓発活動を行っているのか。答え、柏市明るい選挙推進協議会、知ってプラス、が主体となって啓発を行っており、今後も教育機関などと連携して選挙啓発を行っていく。知ってプラス、柏市明るい選挙推進協議会、ふるさと協議会及び柏市選挙管理委員会から推薦を受けたボランティアで構成されており、柏市選挙管理委員会と連携して、効果的に明るい選挙を推進するための団体。知ってプラス終わり。障害者福祉。問い。障害児の移動支援について、通勤通学も対象とすべきではないか。答え。対応可能な事業者や財源の確保等の課題があり、慎重に検討する必要がある。問い、障害者就労施設等からの物品調達の推進について、本市の方針はいかがか。答え、職員用の掲示板等で案内し、町内へ優先調達の働きかけを行っている。未来民主柏、鈴木清浄、QR コード、有機フッ素化合物、PFAS、知ってプラス、について。知ってプラス、PFAS、PFAS。有機フッ素化合物のペルフルオロアルキル化合物、及びポリフルオロアルキル化合物の総称。PFAS のうち、ペルフルオロオクタン、スルホン酸、PFOS、ペルフルオロオクタン酸、PFOA は、耐熱性や耐薬品性に優れ、撥水剤や泡消火剤として幅広く使用されていたが、人の健康や動植物の生息生育に影響を及ぼす可能性が指摘されていることから、現在国内での使用製造が原則禁止されている。知ってプラス終わり。問い。暫定目標値を超える PFAS が検出された井戸を利用している住民の血液検査を無料で行うべきと考えるが、どうか。答え。検査結果の医学的な措置などが確立されていないため、検査の予定はない。市立柏高校の体育館空調設備について。問い、来年度までに市立小中学校の体育館の空調は設置完了する計画だが、市立柏高校の体育館の空調はどうか。答え、未設置である。早期の対応が求められているのは認識している。問い、生徒が倒れたことはないのか。答え、体育館に限らずある。問い、空調設置予算要求は上げているのか。答え、予算要求は毎年行っている。不登校を生まないための対策について。問い、不登校の原因をどう考えているか。答え、不登校の理由の半数が無気力不安となっているが、これに至る要因は難しい。予兆を含めて初期段階からの支援が重要であり、各学校へ周知している。課題規模義務教育学校、知ってプラスについて。知ってプラス。 義務教育学校、小学校と中学校が目指す児童生徒像を共有し、9年間を通じた教育課程を編成して、系統的な教育を目指す教育、学校のこと。知ってプラス終わり。問い。柏第一小、朝日東小、柏中の3校の統合による義務教育学校は、50学級となり、大規模を超えた課大規模校となり、一人一人が活躍する場が少なくなると文科省も指摘しているが、どうするのか。答え、9学年で1400人となるが、一人一人が活躍できる場を創出する。未来民主柏、岡田千佳、QR コード。投票率の向上と主権者教育。問い。模擬投票といった出前授業では、もはや投票率向上につながらないと考える。子ども議会や事業提案制度など、新しい取り組みを考えるべきではないか。答え。他市の取り組みを調査研究していく。柏フレイル予防ポイントカード。問い。高齢の方からカード継続を求める声が多い。全世代が柏市民でよかったと思えるような施策をお願いしたいがどうか。答え。新しいアプリは高齢者にも使いやすい仕様となるよう目指していく。帯状疱疹ワクチンの助成。問い。近隣市のようにワクチンの助成を検討してほしいがどうか。答え。定期接種化を国に求めていく。子育て、介護、治療と仕事の両立。問い。雇用環境の整備や両立支援プランを作成して頑張る小零細企業に対し、入札時に加点するなど、インセンティブを付与する制度を導入すべきではないか。答え、研究していく。問い、市役所職員の復職制度も検討してほしいが、いかがか。答え、有益なものと考えるが、定員管理上の課題もある。ワニバース、知ってプラス。の運行ルートの見直し。知ってプラス、ワニバース。柏コミュニティバスの愛称。柏駅から市役所本庁、ウェルネス柏等の公共施設をつなぐ市役所ルートと、坂西南益尾湘南コースがある。知ってプラス終わり。問い。多くの市民が利用する、利用したいと思うルートを考えてほしいがどうか。答え。現時点で大幅な変更は考えていない。市民サイド、若狭智弘、QR コード。市営住宅で起きた孤独死について。問い。本年2月、本市のある市営住宅の一室にて腐敗した状態で発見された80代男性の部屋が4ヶ月経った今も放置されている。同じ棟の入居者が今でも腐敗臭に悩み、精神的な負担も限界が来ている。今すぐ特殊清掃を行うべきではないか。答え。相続人に清掃や原状回復をお願いすることとなっている。相続人は現在捜索中である。問い。部屋に入れない理由は何か。答え。相続人の財産がたくさん置いてある。主としてはなるべく入らないことにしている。問い。相続人が見つからない場合、または連絡がつかない場合はどうするのか。答え。裁判所に相続財産を管理してもらう方を選定してもらうよう申し立てを行う方法がある。問い。 部屋の遺品は処分するわけではなく、特殊清掃業者に整理してもらい、別の部屋に保管もできたはずである。それは検討したか。答え。差し迫って、今でもすごく匂いがするのであれば、主としても考えていく。問い。第一発見者は、細菌や感染症のリスクがある部屋に入らざるを得なかった。健康状態や心のケアをしてもらえるか。答え。相談があれば対応していく。市民サイド、林紗恵子。QR コード。不登校の子供の健康診断。問い。不登校児童生徒の多くが学校の健康診断を受けられていない。大阪府吹田市は、小中学生が学校外で健康診断を受ける際の費用を補助しているが、本市でも同様の事業を検討すべきではないか。答え。本市では一部の検診で、休載日や近隣校での受診案内をしているが、学校に来ること自体が難しいなど、長期間健康診断を受診できない子どもの課題は認識している。諸課題の整理を行い検討していく。教科書採択の情報公開。問い。図書館本館での教科書展示会について、全小中学校の保護者に、シグフィ、知ってプラス、で周知され嬉しく思う。知ってプラス、シグフィ。学校連絡を、メールや LINE、スマホアプリといった複数の方法で受け取ることができる連絡サービス。知ってプラス終わり。教科書は、公正性と透明性に疑念を生じさせることなく、採択されなければならない。教育委員会には、教科書採択の結果及び理由等の公表の努力義務が課されているが、千葉県の自治体では、情報公開が進んでいない。埼玉県では多くの自治体が教科書採択に係る情報をホームページで公開し、採択協議会の傍聴も進んでいる。本市を含む東葛飾東部採択地区でも積極的に情報を公開すべきではないか。答え。来年度以降の資料の提供については、柏市、我孫子市、鎌ケ谷市の3市で協議を進めている。東葛飾東部採択地区協議会の今年度事務局の鎌ケ谷市によって、6年度の採択会議は非公開とされ、傍聴を受け入れていない。無所属の会、末永安文、QR コード。議会と行政。問い。議員は、二元代表制として市民から付託を受け、行政と議会は常に緊張感が必要であるが、市長が思う二元代表制とは。答え。議会と市長とがお互い対等の立場に立ち、相互に抑制と均衡を保ちながら、市政の適正な運営と発展に向けて取り組むことが基本であると認識している。学校給食費の無償化。問い。学校給食費の無償化をすると25億円が必要とされているが、三井不動産には86億円も出す。全国4割の自治体で実施していることからも、将来の子どもたちのため、基金133億円を崩して無償化すべきでは。答え。給食費の完全無償化の実現には、県国の財政支援が必要であり、機会を捉えて無償化に向けた支援を訴えている。市立柏高校生徒転落死。問い。市立柏高校生徒死亡事故で、遺族の話し合いに応じないため、国に要請を行ったとなっている。なぜ対応しないのか。答え。調査報告書に基づき、 再発防止策の検討を進めてきた。アドバイザリボード会議にて様々な観点から具体的対策を検討し、部活動のあり方に関しても検討を重ね、ガイドラインを策定した。無所属の会、小川学、QR コード。災害時の近隣センター Wi-Fi 環境。問い、近隣センターは災害時の地区災害対策本部、知ってプラス、あるいは避難所に指定されており、避難所収容人数の9割の避難者がスマートフォンでサイト検索した際に必要なネットワーク帯域を計算すると現行の数十倍が必要となるが、本市の見解はどうか。知ってプラス、地区災害対策本部。大規模地震の発生等に設置される情報の収集、発信基地となる地区防災拠点のことで、各近隣センターが指定されている。知ってプラス終わり。答え、災害時の Wi-Fi 環境は、公衆無線、LAN サービスを無償で開放する、50 Japan を開放することを想定する。また、電気通信事業者との災害協定による Wi-Fi サービスの提供を要請できる体制を構築する。さらには、行政からのお知らせは、アナログである紙媒体での周知を行う予定である。千葉ロッテマリーンズの本拠地誘致。問い。千葉ロッテマリーンズは今年2月にファーム本拠地募集の公募を行い、自治体名は公表されず、31の自治体より応募があり、来年の3月に移転先を決定するとの報道があった。本市はスポーツ推進計画を策定しており、千葉ロッテマリーンズ誘致によって、地域振興活動にも役立つと思うが、本市の取り組みはどうか。答え、選定条件を確認し検討したが、応募には至っていない。無所属、上橋志保と、QR コード。外国人対応。問い、多言語表示案内を新設しないか。答え、今後、多言語など分かりやすい案内表示を検討する必要があると認識している。データセンター建設工事。問い、市民の平穏な生活実現に向けた市政運営をお願いしたいがどうか。答え、行政として市民の気持ちに寄り添うことは大切。施工業者との連絡協議会で住民の意見を聞き取り進めていきたい。小規模分散型バイオガスプラント。知ってプラス。知ってプラス。バイオガスプラント。家畜糞尿や生ゴミといった再生可能エネルギーの一つであるバイオマスを嫌気性の微生物が分解することで発生するバイオガスを製造収集する施設。バイオガスは燃料として利用することができる。知ってプラス終わり。問い、市民参加の生ゴミ資源化事業について本市の見解は。答え、市民の 3R 意識の向上につながる。先進事例の調査研究を進めたい。問い、フードロスゴミをバイオマス燃料として提供してもらうという協力依頼ができるか。答え、施設の導入が進むこととなり、安定的なバイオガス確保のため、市内事業者の協力が必要となった際には、周知を図り、協力依頼にも努めていく。無所属、渡辺裕二、QR コード。柏駅前送迎保育ステーション、知ってプラス。知ってプラス、送迎保育ステーション。 保護者に代わって園児、3歳児から5歳児までをバスで認定こども園に送迎する施設。知ってプラス終わり。問い、本年3月に開設後、利用状況が伸び悩んでいると聞き、保育運営課の協力を得ながら、利用されるすべての保護者と関係者にヒアリング調査を実施した。課題解決の方法として、入園決定のタイミングを、他の連携園や認定こども園の幼稚園機能と合わせるべきと思うが、答え、今後、同じタイミングで連携園の利用を決定できるように、速やかに手続きしたい。幼稚園機能についても検討する。柏の葉駅周辺のムクドリ対策について。問い、今年もムクドリの飛来が始まっている。昨年9月議会でも取り上げているが、本年の対策はどうか。答え、昨年度に引き続き、駅前ロータリーの外側にある歩道部門の樹木だけ剪定し、ムクドリを中心に集め、歩道部分の粉害を軽減するとともに、清掃回数を増やす予定である。広く住民に活動を周知しながら、地域の取り組みとして地域の皆様とともに取り組んでいきたい。無所属、内田博樹、QR コード。柏駅東口再整備事業について。問い、緑のオープン広場は確実に整備するのか。答え、未来ビジョンでは、人を引きつける魅力、広がりある高い回遊性、緑豊かなゆとりある空間といった、今後の街づくりに必要な3つの要素を踏まえ、広場空間の確保や駅前施設の更新といった未来の姿を示した。問い、タクシー乗車場の改善を求めるが、答え、未来ビジョンでタクシーの乗り方を含めた交通広場の改善を掲げている。がん検診について、問い、がん検診の受診率を上げるための取り組みは何か。答え、受診率は他の自治体と比較しても全体的に高いとは言えない状況となっている。現在、受診率向上のための課題を整理し、改善策の検討を進めているところである。関係部署や関係機関等とも協議や調整をしながら、がん検診受診率向上に努める。
5、柏市のこれからにプラスをする視察。委員会視察でプラス。総務市民委員会、4月22日から24日。北海道函館市の函館市地域交流まちづくりセンター。青森県八戸市におけるスポーツを通じたまちづくり。宮城県仙台市の仙台市震災メモリアルを視察してきました。QR コード、詳しくはこちら。写真が2枚あります。1、フラット八戸。2、津波被害の教訓を継承するために震災遺構として整備された仙台市立荒浜小学校。写真終わり。健康福祉委員会、4月24日から25日。愛知県の小牧市民病院と三重県の市立伊勢総合病院の現地建て替えについて、建て替えの経緯や効果、今後の課題などを学んできました。QR コード、詳しくはこちら。写真が2枚あります。1、市立伊勢総合病院。2、令和元年に現地建て替えを経て新たに開院した小牧市民病院。写真終わり。 議会運営議会広報委員会、5月14日から15日。現在、柏市議会では、議会法をより良いものにするべく、議会広報のあり方について検討しています。近年、議会法のリニューアルを実施した、東京都狛江市議会と、DX を推進し、ホームページを主とした広報を行っている、茨城県取手市議会に伺い、議会法について学んできました。QR コード、詳しくはこちら。写真が2枚あります。1、狛江市議会。2、取手市議会視察の様子。写真終わり。教育子ども委員会、5月9日から10日。愛知県一宮市で複合施設内に設置された一宮市立中央図書館について、大阪府茨城市で茨城市文化子育て複合施設オニクル知ってプラスを視察してきました。知ってプラスオニクルの名称の由来とは、一般公募で応募総数2667件の中から、茨城市内に住む当時6歳の男の子の案で決定しました。怖い鬼さんでも楽しそうで来たくなっちゃうとこ、という意味が込められているそうです。知ってプラス終わり。QR コード、詳しくはこちら。写真が2枚あります。1、一宮市立中央図書館。2、日々何かが起こり誰かと出会うを設計コンセプトにしたオニクル現地視察の様子。写真終わり。建設経済環境委員会、4月17日から19日。長崎市での脱炭素な街づくりを目的とした地域新電力。熊本駅前の街づくり。福岡市の中央卸売市場について、それぞれの取り組みの概要や効果について学んできました。QR コード、詳しくはこちら。写真が2枚あります。1、九州新幹線の開業や熊本地震をきっかけに整備が進められた熊本駅前。2、長崎市役所。写真終わり。6、見てプラス。お仕事、趣味、子育てでお忙しいあなた。議会の様子をインターネットでご覧ください。市議会の会議は平日の日中に行われているため、普段お仕事などで議会の様子を見ることができない方でも、パソコンやスマートフォンなどからいつでもどこでも議会の様子をご覧になれます。本会議の様子はリアルタイムでご覧になれます。見逃してしまった場合も、録画映像がホームページにアップされますので、そちらで見ることができます。スマートフォン、タブレット。QR コード、柏市議会議会中継へアクセス。パソコン、柏市議会議会中継で検索。7、見てプラス。お時間のある方は議場にもどうぞ。市役所本庁舎、柏市柏 5-10-1 にお越しいただける方は、ぜひ議場にも足を運んでみてください。どなたでも傍聴できます。インターネット中継では見ることができない全体の様子をご覧いただけます。会議の妨げにならないよう、死後、拍手、食事、携帯電話等の使用などは禁止しています。写真の撮影はあらかじめ許可が必要となります。1、市役所本庁舎7階の傍聴席の入り口前にお越しください。 QR コード、詳しくはこちら。2、住所及び氏名を受付表に記入し、受付箱へ入れてください。3、議会関係資料をお取りください。4、傍聴席入り口からお入りください。出入りは自由です。8、表彰。特別表彰、平野浩一。6月7日の本会議において、表彰状の伝達が行われました。平野浩一氏が在職20年以上の特別表彰を受けました。9、見てプラス、政務活動費を公開しています。市議会ホームページと行政資料室市役所本庁舎1階にて政務活動費の支出関係書類をご覧になれます。5年度分のホームページ公開は8月頃を予定しています。QR コード、詳細はこちら。10、5年度柏市議会個人情報保護制度の開示請求等の状況。開示請求、訂正請求、利用停止請求、いずれもなし。QR コード、詳細はこちら。11、知ってプラス、9月定例会の日程をお知らせします。予定が変更となる場合があります。あらかじめご了承ください。開会9月6日金曜、9月12日木曜、13日金曜、17日火曜、18日水曜、19日木曜、20日金曜、質疑並びに一般質問、本会議。9月24日火曜、健康福祉建設経済環境。9月25日水曜、総務市民教育子ども常任委員会。9月27日金曜、決算を除く議案。閉会10月3日木曜、決算議案。採決。以上で、議会プラス柏、柏市議会だより第246号、令和6年2024、8月1日発行、令和6年第2回定例会合を終わります。担当は、分林澄夫、佐久間陽子、酒井博美、長谷川優子でした。